キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけで私はスキップカズイベスのポッドキャストでございますけど、先週ちょっといいとこで終わっちゃってな、はい、伊丹十三映画、
はい、伊丹十三で終わるっていうね。
伊丹十三は本当に、なんていうのかな、何にも難しいことをさとかさ、そのアーティスティックなんだけど、うん、実は、うん、だけどそれが、嫌味に映らないようにちゃんと撮ってるっていうか、ああいう人なんだろうね、本当にこう、なんていうの、はい、自分の中に、はい、その芸術が染み付いてる人って、はい、
だから画面構成めっちゃ綺麗なんですよ。
わかるわかる。
あとだから色の配置とか、うん、服の
感じ、あれめっちゃめちゃこだわってる、
はい、だから服、うん、この色の人がここにいるとか、うん、そういうのはめちゃくちゃ多分考えてんだろうなっていうのが分かっちゃ う。
あの、要するにファインダー覗いた時に、そのぼやけるって前提で分かってて、うん、要するに人間にさ、あの焦点当たってるったらさ、はい、後ろぼやけんじゃん、はいはい、でもそのぼやけるとこもこだわってるからね。
なるほどね、うん、でもまあ多分そうだろうなっていう感じしました。めちゃくちゃ綺麗なんですもん。
ああ、でもコートを見てそれが分かったのすごいな、はい、やっぱな、
あの奥様、主演の奥様、
宮本信子さん
のやっぱ服装とかも超可愛いし、
あれめちゃくちゃね、はい、あのメイキング見たことあるんだけど、うん、めちゃくちゃ衣装うるさい。
あ、
ダメ、これダメ。
あ、でもそうだろうな、もう完璧だと思いました、う
ん、だからめちゃくちゃこだわるとここだわるらしくて、タンポポの中に、タンポポってさ、シェーンあるじゃん、西部劇の、
はいはい、
シェーン、
はい、シェーン、
シェーン、はい、シェーンなのよ、骨組みが。うーん、シェーンの中に食べ物にまつわる、だからグルメブームとか全く起きてない時にあれを撮ってんのよ。ラーメンブームも、
グルメの話なんですか。
そうだよ、だって要するにあるラーメンとかに詳しい、ラーメンをトラックドライバーでラーメンすげえ食ってるから、ラーメンの味にうるさい男がいんのよ、
はい、
その男がひょんなことから、あの、潰れかけたラーメン屋を一人で営む未亡人だよ、はい、その未亡人が宮本信子、はい、その宮本信子のところに行ってたまたま知り合って、でこのラーメン屋を立て直そうっつって、立て直したところでじゃあなっつって帰っちゃう。
めちゃくちゃ面白そう。
でその間に間にどんどんいろんな違うエピソードが挿入される。
めちゃくちゃ面白そう。例えばおじ
いちゃんで医者にドクターストップかけられてんだけど、どうしても餅を食いたいからね、おじいちゃんダメですよ、絶対に食べちゃダメですよって、その管理してる人間がどっか行った時に、後ろこうっつって後ろこう食って、最終的にみたいな、あの掃除機で吸って餅を出すみたいな。
めちゃくちゃウケるじゃないですか、
どんどんどんどん、その中に縦軸はそれ、シェーンのラーメンパンが、そこにいろんなエピソードがこ
う
か。
面白そう。
でもやりそうですよ、また。
あ、本当ですか、うん、
新聞芸座とかで。
あ、またやるんですかね。
8月23日からだから。
やってるんですね、今で。
じゃあ絶対お葬式と、あ、お葬式はもうじゃあ100歩譲って見ないでもいい。うん、タンポポは見てます。
タンポポ。
スケジュール的にまだこれから。
あ、9月22日。あ、来るじゃん。お葬式タンポポの日ありますよ。
あ、すごい。これだ。
これやばいじゃないですか。
これどこ場
所？新聞芸座だって。
あ、池袋だ。
そう
です
ね。
はいはいはい。
マルサの女も。
マルサの女もいいじゃん。ワンツー見れんじゃん。
そうですね。
うん。
ちょうど今の期間中じゃない。
だからタンポポの主演だった、あの、山崎哲だよね。
あ、哲さん。
うん。山崎哲がマルサの女もやってる。
4K デジタルリマスター版で。
リマスターされたんだ。
山崎哲生きてるよね、まだ。
あ、一応動画配信サービスで見ることのできない作品群を堪能できる貴重な機会。
いやー、それ貴重だわ。やっぱ映画館で見る理由がありますからね、映画は。音が全然違うし、やっぱり。
っていうか、あとあれだよ、映画館で見るように、映画として撮ってる映画は映画館で見た方がいいよな。
ああ、そうなんですよね。そこは全然違うからな、うん、本当に。
今海外の映画は IMAX 標準で撮って
る。山崎努もなんで忘れてんの俺。山崎努、ごめんごめん。
あ、山崎努
ね、この人ね。
はい、わかります、うん、山崎努。今渡辺哲さん
混ざる。山崎哲、あ、哲じゃない、山崎努。はい、山崎努もめちゃくちゃいいんだよな。だから山崎努を追っかける祭りとかやったからな、人。
あ、良すぎて、
うん、山田、最近見たんだけど、山田太一の早春スケッチブックっていうドラマ見てさ、すごいんだよ、山崎努は。お前ら、突然怒り出してさ。 その自分の別れた、
はい、あの
奥さんがいるんだけど、
はい、
その奥さんに子供が一人いるわけ、
はい、
でも別れちゃってるからもう会えないじゃん、
はい、
だけど山崎勉はずっとカメラマンやってたんだけど、
はい、
年取ってだんだん寂しくなってくる、
うんうん、
自分はいつまで経っても一人、
はい、
でなんとカメラマンの命である目がもう見えなくなることが決定してると。でおそらく長いこと生きれない、
はい、
多分重度の糖尿病みたいなのかな、わかんないけど今で言う。でどうしようって悩んでるわけ。したらその山崎勉のカメラマンとしての姿勢とか仕事の姿勢にひどく感銘を受けて、もうめちゃめちゃ惚れてしまった若いモデルの綺麗な女の人がいる、
はい、
これ樋口かな子、
ね、
でその樋口かな子が余計なお世話だと思いつつ、その山崎勉の別れた奥さん、今幸せな、あの再婚してる、
はい、
で再婚した、お父さんとの間に、妹がいる、
はい、
だから長男と岩下志麻が山崎勉の元の、家庭の人なの。でそしたら息子の鶴見慎吾のところに突然樋口かの子がやってくる、
はい、
であなたバイトしないみたいな、
うん、
それがヨゼミとかなんだけど、
本
当に撮影されてるのは当時の代々木ので、何ですか嫌ですみたいなこと言って、まあいいから乗んなよみたいな、で綺麗な人だし謎めいてるし、
うん、
で乗って案内されてどっか世田谷の洋館みたいなとこ行くの、
うん、
したら山崎勉がいて、で何なんだ君はみたいな、いやなんかバイトしろって言われて掃除しろって言われたんで掃除しますって言って掃除とかし始めて、それを山崎勉もこう眺めててハッて気づくわけ、
はいはいはい、
そうか俺の自分の恋人が余計なお世話して、
うん、
その息子を連れてきたんだ、
うん、
そっから不思議な交流が始まる。その山崎勉死を目前に控えてる男と元の奥さん、うん、岩下志麻ね、この岩下志麻綺麗なんだけどさ、
うん、
この岩下志麻と山崎勉との奇妙なまた友情で、なおかつ岩下志麻と再婚してる河原崎長一郎、あの日本一時期日本のお父さん役はもうこの人しかやらないんじゃないかってぐらいの人、写真見れば絶対分かる一発で、この人とも不思議な友情、
はあ、
でその家族と一人の孤独な男がこう寄り添っていく。だけど初めのうちは自分の息子がさ歯がゆいことしか言わないの、
うん、
どう将来何やるんだって言ったら、
うん、
いや適当なところに大学入って就職してっていう感じかなみたいな言ったら、
うん、
くだらねえっつっていきなりおめえら骨の髄までみたいなっていう、
アーティストだからね、お父さんは
怒っちゃうのよ、おめえら骨の髄まで普通だみたいな、すんごい怒んの
よ、そうな
の、うん、でもそれがすげえいいのよ、早春スケッチブック、
ちょっと覚えときます、
またあれで撮ったんですか、
日本映画専門チャンネルで撮りましたね
あれ、
山田
ハードディスクどうなったんですか、
ハードディスク、あハードディスクはもうダメだから新しいの買いました
取りすぎちゃった、
いや壊れちゃって、
あ壊れちゃったんだ
なんか DVD に毎回それをダビングするんだけど、
そうそうそう、
DVD のところが壊れちゃって、
壊れちゃって
、未だにそのダビングしてる人がいるんだっていう話、
でもブルーレイだけあるっていう、でも伊丹十三が映画館でしか俺は描けないって言ってるように、俺は俺でダビングし続けます
違うでしょそれ違うと思いますよ、うん、なんか理由
いい話持ってこうよって
こう俺はそれでいい、
ディスクも生産されなくなるっていう話なのね。
あ、そうなんだ。へえ。
テレビの録画したやつをダビングするやつ。
あ、そうだ、これだ、この名台詞だ。ありきたりなことを言うな。お前ら、骨の髄までありきたりだっていう台詞があるんです
よ。これがしびれんだよ。ずっとそれを探してた。
これがもう、うわーって。でも、そういう言ってる山崎勉も今は自分が、ありきたりじゃないっていうことを表現できないっていうジレンマも抱えつつ、でありきたりだって言って攻めてんのに、ありきたりのその過程を築いてる人たちが幸せそうに見えるわけだから、ありきたりを嫌って、俺はなんつうの、ありきたりなんか冗談じゃねえと思って生きてた人間と、ありきたりは嫌だわって思ってたけど、ありきたりの生活を求めて家を飛び出した岩下志麻がありきたりの生活をしてると、ここがどっちが正解じゃないんだと、ここの2つ の, この交流、
うん、
心の交流を描いてるドラマ、
ね、
で、当時はやっぱ数字もそこまで良くなくて、だけど結局
名作として。
と語り継がれるドラマとして結局残ってるっていう。だ岸辺のアルバムっていう八千草薫がね、不倫する話なんだけど、はい、それと同様に、もう2本の柱、あと不揃いのリンゴとかと、並ぶ山田太一のドラマ。だからやっぱね、すごいわ。脚本のデカさ。山田太一しかり。
なるほど。
で、今、北の国から再放送してんじゃん。倉本聡しっかり、
はい。
やばいな、やっぱり。やっぱり今、北の国から見てもすごいもん。ああ。ちょっと、もう、両方先生が心配だもん。もう。
先知ってんのに。その先知ってんのに。
ん？
その先知って
んの。知ってんの。全部知ってんの。
全部知ってんの。
何回見てんだから全部知ってる。でも見ると、心配になっちゃう。本当にそうなんだよな。
その山崎努の、話で、
あ、タンポポ山崎努だからね。ああ山崎努の相棒がすんごい若い渡辺謙。
へえ、うん。ちょっと思い出したんですけど、
うん、
この前電車乗ってたら元嫁にばったり会ってしま
った。すごいね。なんで？
僕もなんでですよ。びっくりして、
うん、
なんか普通に電車乗ったら、
はるかちゃん
全然違うけど、名前は言わないけど、まあ仮にはるかちゃんとしましょう。乗ったら、
なんだっけ名前、
その僕は最初気づいてなかったんですけど、うん、なんか目線を感じて、
どこ電車は
笹塚。
そうなの？
はい、
痛かったわあそこ。
ふとパッと
向いたら、いたのに俺も
見たら
最近
はるかちゃんがいて、
うん、
で向こうは先に気づいてたの。わ乗ってきたあいつと思って
らしくて、笹塚から乗ってきたの。
僕がね、その乗り換えで乗り換えたんですよね。笹塚から新宿に行かなきゃ
いけ
ない
。はいはいはい。
そしたらいて、ね、ブワーって目合うじゃないですか。そしたらその、はるかちゃんの席の隣が空いてたから、うん、その隣の席をバンバン叩かれて、来いよみたいな顔されて、座れよみたいな感じ。
そりゃそうでしょ。
うわ、はい、みたいな。
はい。
で、あ、お久しぶりです、みたいな。
なんで敬語なんだよ。そういうとこからダメだよな。
始まり、でも、まあ、最近どうなのみたいな話して、で、
このポッドキャストの長い歴史の中には出てもらったこともありますからね。
そう、あ、そうか、うん。そうかもしんない。うんうん、で、
ある意味のデジタルタトゥーだ
あなたの本当ですね。曲にもしてもらってね、
はいはい、
今井さんに
かなりモチーフにしてますからね。
そうで、その新宿までの間、まあ、2人で喋ってたら、
おいいじゃん。
なんか向こうは、まあ、今幸せな生活をしてることが分かり、
うん、どういう感じなの今。
まあそのパートナーがいる、何年も。
結婚してない。
してない。
あ、
それいいのかこの、まあいいや、やめとこう。詳しいことは、うん、このそのね、で謎のデジタルタトゥーされるのかわいそうじゃないですかね。多分ね。
あ、そう。
詳しいことはあんま聞いたけどね。
分かった。
はい。で、その僕はすぐ帰りたかったんですけど、
うん、
あの向こうが、
お前帰るだけだったのその日。
そう、早く猫に会いたかった
んです。猫飼ってんの？っていうか、お前さ、なんで言わないのそういうこと。なんで4本目で言うの？
確かに猫飼ってんの？そうか、今猫のこと。
猫の話？
猫のことばっか考えてきてるんです
よ。なんだそれは。まあいいけど、確かにわかるよ。かわいいよな。
はい、
で？
で、その、ちょっと猫にご飯もあげなきゃいけないから、ちょっと帰ります、みたいな感じだったんだけど、うん、どうやら向こうは、その、
チュールあげるの？
チュールじゃないんですけど。結婚してるときは、酒全然飲めなかったんだけど、最近なんか酒を覚えたらしく、なんか飲みに本当は行きたいんだけどね、みたいなこと言ってたんですよ。
言ってくれよかった。
でもなんか向こうは向こうで、その、今のパートナーに生肉を買ってたと。
生肉？
生肉。
はいはいはい。
その日。で、生肉を、その、氷とかもあんまなんか入れず、生肉があるから、ちょ、悪くなっちゃうから、ちょっとだけ喋ろうって言われて、
うん、
その、コーナーにある、なんかカフェみたいなのあるじゃないです か。
あるあるある。
で、そのカフェで、ちょっと喋り。
ベックスな？
ベックス。そう、ベックスでした。ベックスで喋って、で、
なんでそんな嫌そうなの？いいじゃねえかよ。
まあね、その、でもなんかその、早く終わんねえかなって思いながら、でも、その日の目標は、とにかく怒らせないことじゃないですか。
まあ、だって何年ぶり？
十何年ぶり。
十年経ったの？
全然経ってますよ。
だ
から十二年ぶりじゃないですか。
そんな経った？
そう、十二年喋ったことない。
本当？
はい。
すごい。 うわびっくりするわ。
で、
あそりゃこれ15年いくわね。そ
う、16年くる。
あ、16年目だ。
そう、で、あそうと喋って、うん、とにかく当たり障りのないことだけを喋り、うんうん、あなたはよかったねみたいな、幸せだねみたいな。
あなた
は気持ち悪い。言われたんじゃなくて言った言った方
言った方言ったんだろ。
そうそうそう。で、あのなんかあのどう最近だからどうだかって言われて気づきましたと、あの意外と01がやりたい人でしたって宣言をそこで押して
最初に
思ったよりアーティストだったみたいですとか言ったらゲラゲラ笑ってた。知ってたって知ってたよみたいな。
そりゃそうだよな。
そうなんだ、知ってたんだ周りはと改めて思いました。
あ、まあでもあれだね、なんだか微笑ましい話ですね。
微笑ましいのかな
微笑ましく感じますよ私は。
どうですか、
もう今12年という時。
そうです、12年経ちましたから離婚して。
あ、12年か。
はい、
江戸だ。
そうそうそう、一回り、
本当の一回りだ、
はい、
へえ。
だからでも最近ドキドキしちゃうんですよ、査察が通るたびに。
ああ、また会うんじゃないか、
会いたくないと思って
会えよ別に
もういいよって。だいぶ早い、もうあと12年後でいいなと思って。
なんでだ、江戸一周しか会えないの。
そうそう、
ちょっと長いな彦星と織姫みたいな
長すぎるな彦星と織姫がな。なるほど、
そんなことが
ありました。そんなことあったんだ、面白いね。
びっくりしました。でも言ってました、
元気そうでよかった。
あとその時も言って、今田さんとか会ってんのとか言われて、全然会えてなくてみたいな話もそういうのしました。そうなんだとか。
よかったよかった。そう、もう俺あれだもんね、俺はだって俺一回連絡したかな。
あ、したかも。あの天下に勤めてた時があったから。
そうそうそうそう
そう、
あの違う絡みでもまた、ね、一回なんかでなんか別の絡みで、
うん、
共通のなんか知り得たの。
へえ。
なんか。
あ、そうでしたか。
偶然。まあ、それはそれでまた後でゆっくり話すけど。
はいはい、
そうそうそう。そんなことあったんだね。
ありました。
運命的じゃない。なん
か怖かった。
俺、会ったことないもんね。
会ったことありますよ。
あ、違う違う。あ、
そういう。
あ、そういう言葉がね。そういう目にね。
そう。そういう感じで偶然会うっていうのはないかも。
びっくりしたな。
あ、でもあれだけあるわ。すれ違い、東京駅 の地下通路行く京王線の長いやつ。
どっちも気づいたんですか。
多分気づいたと思う。
へ、
付き合わなかった人だけどね。でもちょっといろいろあった人。
歌になるやつじゃないですか。
向こう側は家族にいて、俺は一人もんだから。だもう超若い頃よ、20代前半ぐらい。で終わった時があったな、はあ、あの人だっていうことがあってからね、子供と手伝いだよなと思って。そう、ちょっとドラマチックではあったけどね、うん、さあというわけで、結局ですね、ここは何しなかった、
ね、ここは面白かったです。
面白かったね、
はい、
うん、
あの今田さんに言われた次の日に見に行きました、
うん、でやっぱ映画館で見るべき映画だっていうこと
だ
よね、
はい、思いました。
であとはもう今度コータン来たら砂の器見とかなかったら。
ああ、そうだそうだ、それはもう
砂の器は絶対見てください、はい。
ユーネクスト入ってるんでね、
はい、というわけでございましてですね、スキップカード今津のポッドキャストまた来週、さようなら。